神田蘭のつぶやきトークのコーナーです。皆さんお元気ですか？今日もですね、私の寝室からお届けしております。なんでそんな寝室ばっかりで録音してんのって感じですよね。なんかね、うちも今あるんですよ、ちゃんとね、そこそこ広い今あるんですけど、そこでね、録音すると響くんだそうですよ。だからこういうね、寝室みたいな、この布団とかなんか衣類とかね、そういうものがあって、その音を吸収する方が、ビンビンビンビン、カンカンカンカンしないんだそうです。だから寝室でね、いつも録音してんですよ。しょっちゅう寝てるわけじゃないんですよ、私ね。まあ、昼寝好きだけど。はい。で、最近私、凝ってるのが、毎朝ね、甘酒を作って飲んでるんです。無農薬米のね、日本酒の酒粕をね、買って、それが美味しかったんで取り寄せてね、毎朝ね、飲んでますよ、一杯。なんかすっごく体が温まって、とても栄養価が高いということでね、なんか、それをね、飲むと、まあ、毎朝私コーヒーだったんですけど、コーヒーをね、豆を、引いて、飲んでたんですけど、まあコーヒーも好きだから飲みますけど、なんか甘酒の方がやっぱりなんだろう、アミノ酸がたっぷりなのか、飲んで朝ね、本当にスキッと頭が冴える感じがしますね。とても体にいいということで、おすすめでございます。寒い冬なんか特によろしいんではないでしょうか。まあそれはさておき、皆様、第6話まで聞いていただきましたか？第5話がもうシムシ島の戦いでございますのでね、もう大東亜戦争最後、8月15日ポツダム宣言受諾してもう敗戦。で、その後、ソ連が来て戦うと。まあそこまで。で、まあソ連を追っ払ってくださって、このまあ分断国家を防いでくださったというところでございました。ただ、樋口喜一郎中将の人生はそこでは終わりません。昭和45年に亡くなりますね。ですから戦後25年生きるわけでございます。このつぶやきトークでは、まあ戦後の樋口喜一郎中将、どんな人生を送ったのかっていうのをね、ちょっと語っていきます。今日もね、参考に、貴重な資料として参考にさせていただいたのが、ノンフィクション作家の早坂隆先生が書かれました、指揮官の決断、満州とアッツの将軍、樋口喜一郎、ね、文春新書からの本でございます。はい、で、昭和20年10月15日、参謀本部が廃止、同年11月30日には陸軍省が廃止となります。そこでね、樋口中将が、まあ、暮らしていた艦艇っていうのもその進駐軍に接収されるわけですから、引き渡さなきゃいけないんですよね。で、この時ね、樋口中将はですね、室内をきれいに、もう床、ガラス、すべてを磨いて、明け渡したんだそうでございます。そして庭にはね、リンゴの木があって、ちょうどまあこれは秋でしょ。ですから、リンゴの実がね、たわわになっていたんだそうでございますよ。で、四女の千恵子さんはね、そのリンゴを食べること、リンゴの実ができることを楽しみにしてね、早く食べたいなと思ってた。で、ちょうどその引き渡す、明け渡す時がリンゴの実がなってるわけですよ。で、それをね、出てく時に取ろうとしたらですよ、ね。リンゴを取ろうと、もぎ取ろうとしたらですよ。樋口中将がこう言ったんだそうです。それに手をつけちゃいけない。日本人はリンゴの実まで取っていったと言われることは武士道に反する。みっともないことをするでない。そして、まあ、花もね、咲いてたんでしょ。その花も摘むことなく、きれいに、そのままにして、明け渡したと。まあ、これにはやっぱりね、アメリカ軍も驚いたんだそうでございますよ。うん。で、この後なんですよね。やっぱり進駐軍から、樋口中将率いる第五方面軍が、まあ、アメリカ軍の捕虜に対して虐待などをしていなかったか、まあ、調査が入るわけです。まあ、どこのね、軍もそうだと思うんですけど、まあ、そういう調査が入ったと思うんですけれども。ただ、樋口中将率いるその第五方面は、一つの虐待事件も存在しないことが立証された。虐待どころかですね、その札幌郊外の捕虜のね、まあ、いたわけですよ。何十名か、アメリカ人の捕虜がいたらしいんですけど、その捕虜に、まあ、ご飯食べさせますよね。まあ、日本だから、ご飯を与えるんですけど、やっぱり体に合わないわけですよ、アメリカ人は。日頃パンだから、パン食だから。だから下痢を起こすと。そこで樋口中将は小麦粉とパンを焼く釜を彼らに与えてパンを作らせてパンを食べる言ったんだそうですよ。そりゃあこれには感動しましてね、アメリカ軍の捕虜たちも ありがとうございます。サンキューか、サンキュー、ありがとうございますってことでね。もう喜んで。で、お礼にですね、なんと、美味しいパンを焼いて、樋口中将にプレゼントしたっていうね。まあ、人道の軍人と言われておりますけれども。まあ、一時が万事ですよね。で、あまりにもこの樋口中将は素晴らしいので、アメリカ軍からですね、進駐軍のアメリカ軍から、こういうお誘いが来たんだそうですよ。特別顧問になってくれないかと。ね。で、お金は20万円あげると。当時の戦後の20万円っていくらなんですかね。もう100万以上でしょうね。もっとか。もっとでしょうね。ねえ、もう貧乏暮らししていたんですから、本当は喉から手が出るほど欲しかったとは思うんですが、バカなことを言うな。それはできないと断ったんだそうでございます。まあ、そりゃそうですよね。ああ死んでいった同胞たち。そして、一緒に戦った者がシベリアに抑留されているわけですから。ね、それ考えたらやっぱり、かつての敵軍に雇われて、大金をもらうってことはやっぱり許せなかったんだろうなと思いますよね。で、まあね、その艦艇を引き払って、小樽郊外のアサリというところでまず暮らすんだそうでございます。ここでもね、本当にまあ貧しい暮らしですよね。電気も通らない、水も通、まあ電気も通ってないようなところだったらしいんですけれどもね。まあそこでね、まあ中将、かつて父親が中将だってガラッと変わるわけですよ。戦後になってね、進駐軍が入ってきて。GHQ のプロパガンダ洗脳によって日本軍は悪いことをした。日本の軍事は悪いことをしたっていうもの猛烈なプロパガンダが始まる。プロパガンダってのかな、まあそう、まあそうですよね。始まるわけですから。ですからね、この時赤旗のね、日本共産党の機関紙ですよ、赤旗が。元軍司令官の、まあ、樋口、元軍司令官の家には米が30俵あるってなんか記事に書いたらしいんですよ。これ嘘ね。まあ、そんなことがあったもんですから、四女の千恵子さんがね、当時中学校1年生で、まあ、弁当持っていくわけですよ。そうすると、他の同級生たちが、あいつの親父が元中将で米が30俵以上あるらしいぜ、とか。いい暮らししてんな、どんな弁当か見てやろうぜ、とか、つってね、もうみんながわーっと見に来るわけですよ。ところがね、千恵子さんのお弁当というのはもう、じゃがいもを潰したものしかないわけですよ。だってそんな30票なんか本当はないんだから。え？なんで俺らと買うんでじゃがいも潰したものじゃねえか。なんだ？ああ、そうか。家帰って食ってんじゃねえのか。みたいなね。まあ、子供たちというのはね。まあ子供とは中学生か。うん、まあ相当だから大変な思いもしたみたいですね。本当に、父親が中将だったというと何されるかわかんない。まあ時代だったわけでございますよね。ねえ、あれだけなんか本当に一生懸命お国のために命をかけてやってくださった人が戦後ガラッとこうなるわけですからね。で、この後ね、樋口中将は、宮崎県の小林市というところに移っていくんですね。そこで、本当あれですよ、畑を耕し、雨になったら本を読みという、そういう暮らし。もう、極貧ですよね。で、まあ、次男の、これ、末則さんと読むのかしら、季節の木に、徳ね、の方がね、まあ、次男さんが、洋曲の先生をしていて、まあ、生徒さんの月謝で、まあ、それでなんとかみんなを養っていたらしいですね。まあ、ここでもね、やっぱり中将、あの人中将だったんだって、みたいなね。その人がこう草むしりなんかしてて、やっぱり、お子さんたちが学校行くとね、よね、親父中将が草むしってた、みたいなね。お子さんたちも大変な思いをしたんだろうなと思いますね。で、その後、神奈川県は大磯に移り住み、その後豊中、そして最後の地はね、文京区の白山だったそうでございますが。で、大磯に住んだ時に、まあ、散歩をしてた時でしょう。明大寺というお寺があって、明、日蓮宗の明大寺なのか、明大寺なのか、ちょっとあれですけども。まあ、そこのご住職と仲良くなって、そこに、もともとね、樋口家のお墓は岐阜にあったそうなんですが、そこに、とてもなんか、住職さんと話があって気に入ったんでしょうね。 お墓を移して、で、樋口喜一郎中将のお墓、まあ、樋口家のお墓としてね、そこの大磯の、明大寺さんにあります。実は私、昨日行ってまいりました、お墓参りにね。ちょうどまた日もね、のどかな、天気のいい日でございましてね、海岸まで散歩して、この辺も、中将も散歩したのかななんて、ちょっと思いを馳せながら歩きまして、手を合わせてまいりました。とても、いいところなので、ぜひ皆さんも機会があったらね、行ってみてはいかがでしょうか。で、最後でございますが、樋口中将が好んだ言葉があるとね、この早坂先生の後書きに書かれております。これはね、善悪不二という言葉を非常に好んでいたそうでございます。まあ、仏教用語ですね。仏教語でございます。善悪不二。これどういう意味かと言いますと、世の中には絶対の善もなく、絶対の悪もない。善悪は相関的なものであると。まあ、これは、まあ私の講談第1話から第6話、第1話、第2話は、オトポール事件、偉大人救出でございます。第3、第4話は、圧倒玉砕。ね、ここで、部下たちを見殺しにしなきゃいけなかった。偉大人を助けたけども、圧倒では見殺しにしなければならなかった。そして、キスカと無事撤退。そして、シムシ島の戦い。そして、戦後は GHQ による占領でもって、ガラリと価値観が変わって、自分が国のため、国民のためにしてきたことが悪とされてしまうというね。この激動の時代を駆け抜け、命がけでね、生きた樋口喜一郎中将だからこそ、身をもってわかる言葉なのかなと思いますね。はい、ただこうやって私が毎朝甘酒を飲んで頭がすっきりするなんてね言って平和に生きていられるのも本当にこうやって日本国を守るために一生懸命生きてくださった方のおかげだなということをつい忘れてしまうのではございますが、ふとね一日に一回は思い出してありがたく一日を生きたいなと思っておりますよ。はい、ということで皆様ぜひぜひちょっと今寒いですけど、春先になって大磯行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回のつぶやきトークはこれで終わりです。次回もお楽しみに。